今日の話はそのアコギの話をせないかんと思いますんだけどな。アコギが裏。ここで西行というね古典落語があるわけですね。西行法師が坊さんになるその時の話をいろいろ落語でちょっとそれこそ30分ぐらいかかるわ。古典落語でなかなか楽しい話やったけどな。私の聞いたのは 2,3 人の話聞いたけど、竜帝智楽言うてあわだずらの男、あの男の西行法師2回ほど聞いたこと。でその中で最後のオチのところへ来て、実は西行法師はアコギが裏、アコギという言葉わからないんだために悩んで苦しんで、ついに出家したんやと。そのために今日の日本一の歌人の道がそこで開けてるんですよと、そういうことをちょっと最後に言うてちゃう言うからね、あれと思ったのに、こういうことはおかしいな、なるほどなと。時代も変われば大変や。当時地引きもなかったんやろうな。庶民には書物があれへんから、地引きなんか持ってんのは学者しか持ってない。字を調べることもできない、もう言葉を調べることもできないわけやな。それから西行法師はずっとそのアコギということを相手から言われたんで、その意味が分からずに苦しんでとうとう歌の道にも入り坊主になってしまったと、こういうことなんですよ。で途中の話を今からしますが、西行法師は実は北面の武士やった。北面の武士、君子は南面すという言葉がありますね。中国の習慣というか制度は皆そういうふうにできてるわけね。で例えば私が言うたように、京都御所はどっち向いてますかと尋ねたら、京都、俺京都行ってへんか知らんわと、そういうことを言うのは学のない人の話で、もう即座に私ははっきり方角は覚えてないけど分かるわけです。君子は南面すという東洋の中国大先輩の中国の国の制度を取り入れてる日本の国ですので、君子は南面するんやから京都御所は南向いてるはずですわ、正面は。で南大門、つまり南にあるから南の大きい門というわけですね。これは正門やと思うわ。そういうことで今言いましたのは、その南に対する反対、北面の武士、つまり北向いてるということ、北面しとると。北面の武士とは何ですか。つまり今で言えば近衛兵や、京都守護の侍やね、京都を守ってる天山を守ってる近衛兵という兵隊があるわけやね。日本でもあったよね、天皇陛下を守ってるのは近衛兵というのがあったんですが、時の京都の御所の帝はやね、石化線とは摂津河内泉州、みんな大阪の近所の国やけどな、昔の言葉で。石化線から3000人の美女から寄り集めて、その中の一人をバッと選べはった。それがおめかけさんや。帝のおめかけさんが選んだわけや。そりゃすごい美人やったんですがね。で、その人の、もちろん、帝の守護兵やから、もちろん奥方さんも守護もせんならん。それで、確か法隆寺行く話やったと思う。落語でこれ最後の落語聞いたらわかるけどね、法隆寺の方へ旅行参見に行ってはったんや。ほんでもちろんこの衛兵の作業を若い時は侍としてついて歩いたわけ。そしたらその石化船の3000人から選んだ大美人の奥方さんやけども、 実は公家の世界、当時の文化の中心は和歌俳諧やったよね。歌の言葉、歌遊びが多かった。で歌で、この女は別品やけども、教養ないだろうということで、お武家さん困らせたろう思って、難題を吹っかけるわけや。その難題がね、はっきり覚えてない。ちょっと言いますと、ちょうど七花盛りの時に、そのお武家さん、法隆寺参詣しはんねんけどね、蝶々が飛んでるわけや。そしてね、歌で、謎をかけるわけや。その謎がね、一羽飛んでる。一羽飛んでるのに、蝶半ってのあるやろ、博打で。蝶というのは偶数やんか。一匹蝶が飛んでるのに、蝶とはこれいかにと、こういう、と、尋ねよるわけや、お客さんの小庭あるが。人の前でうわーって言うわけや。そのお母さんは、途端に歌言葉で返さんならん。そう言わんわけやな。でね、思い出した。西行さんの武士の時代の名前。佐藤兵衛の城乗り清というね、思い出した今。その佐藤さんが横におったわけや、この家の人は。それで、その、救いの、教えたるわけや。まあ、早話が、一個でも万十と言うがごとしてね、まあ、一個でも万十やんか。万も十もあれへんやんか。万十やと言うがごとして、そういう言い方を教えてあげるわけや。こうしてやな、それから、それは道歩いてての話やから、小さい声で言うと分かれへんがな、向こうには。で、それを頼りに返事しはるわけや。そやから、その、めかけさんは、まあ、二十歳になるかならんの娘やろ。大いに嬉しかったわけや。いや、嫌なお家さんの、下女親父が、無理なんだ言うて、歌で答えないかん、答えられへんのを助けてくれたから。で、佐藤兵衛の城乗り清いうのが、うわ、助かった、嬉しかった、と思ったわけやな。で、その参加終わって、京都へ御所帰りはってん。ところがやね、途中、あ、帰ってきてから帰る道かどうやったかな、忘れたけど、とにかく、助けていただいたら嬉しいからやな。そのものをこれ呼べ、って言って、目の前呼べはったわけや。大川さんが。で、佐藤の表の字は、まあ、そんな、この兵でもそんな間近に見ることはあれへんからやね。まあ、前まで行ってこう頭下げてんけど、表を上げるから顔を見たわけやね。その時に一遍に一目惚れしてしまったわけやな。すごい美人で、どうにもしない。そら、せっかせん3000人の中選んだトップの当時のその大美人やんか。味方の目がけにしたやんか、大方さや。それではね、とうとう恋煩いになりはったという話や。佐藤兵衛の城乗り清さんは、ほんで、悶々として仕事が手につかん。仕事を休んでしもて、もうどねもなれん。もう、ほとんどこう、無用業者みたいになっとるという話がやね、あまりにも極端な変わりようでやね、その一目見て、こう間近で見たためにそうなってしまった。それでどうにもならん言うてやね、わーわー大騒ぎになって、その、奥方さんの、お見かけさんのその、ぐるりの女官がやね、かわいそうやかわいそうや言うてやね、わーわー言うてる。とうとうその人の本人の耳入ってしまうわけや。こういう患いでどうにも悶々の状、もう、人間失格になっとると、もう、無用業者になると思って、偉いことやと、聞くようになってると。言い張ったんで、その奥方はやな、そりゃかわいそうやと。私のために、その歌の答えも教えてくれてるんだよな。これはほっとけんと思ったんで、文章を書きはんねん。それに対して何とかしてあげよう思って。 ほんで、手紙を書くねん。その手紙を佐藤昭雄の女乗り気に届けさすねん。その手紙がどんな手紙やと思う。それもし見つかったらやな、帝のお妃やで。もちろんあかんやんか。佐藤平和の首切られやん、アウトやん。そやろ。なんとわからんように書いてあんねん。面白いぞ。一つ、このように、このようにては合わずと書いてある。二つ、あのようにても合わずと書いてある。三つ、身を過ぎたる後、裁縫、御田浄土にて我を待つべし、こう書いてある。わかるか？こういう意味や、これは。つまりね、一つこのようにて回わず、一つ今晩は会いませんよ、と書いてあるね。その今晩は会いませんと書いてあかんやんか。そやから、そういうその、まあ、シャレみたいな歌みたいなわけのわからんことを書いて、人がもし盗まれても大丈夫なようにしたらわけやな。で、二つ、あのようにて回わず、二つ、一つ二つと書いてやな。明日も会いませんよと書いてあるね。な。ほんで、三つ。身を過ぎたる後。三日目の晩ですよと。裁縫、御田の浄土。人間死んだら、裁縫、御田、阿弥陀如来の極楽行くと言われてるやろ。それに、かこつけてあんねん。あの世で会うと書いてあんねん。三つ。御田の浄土にて、我を待つべし。ところがやな、この暗号文が読めたんや、佐藤雄の女の力は。面白いや、こうなると落語もなかなか。俺もね、ほんまにびっくりした。面白い落語やるなと。楽しいな、恋物語や。もちろん、帝のお妃やから、そんな勝手に決めに歩かれへんがな。ところがな、佐藤雄の女の力は、もちろん、単なる侍から歌みたいな全然分かれへん。そんなん初めて見んねんけど、それが読めたために採用方針の運命は変わってしまったわけや。それで、待てよと、三つ、身を過ぎたる後、裁縫、御田の浄土。なるほど。西。裁縫だ、西や。西に、阿弥陀堂があんねん、また。京都の御所の西に。ああ、そこやと思ったわけや。で、三日目の晩待ってたわけよ。そしたら、ちゃんと、戦争して、その、三河のお見かけ様、一人と来たわけ、夜。そして、一応大勢ができたわけよ。ね。ほら、もう、偉いことが起こってしまって。もちろん、内緒の話はこんなん言うたら偉いことよ。三河さんの、そんな、不義三つで偉いことなの。まあ、アウトやけどな。そして、キムギンの別れ言って、まあ、つまり、その別れ際にはね、もう、その人が帰ろうとするわけや。その時に、佐藤平之助はバッと裾を掴んだという話や、楽やから、これ、おそかんとかしたんで、裾を掴んで、次の大勢はいつでございますかと尋ねたわけや。もう一遍おてほしいと言うたわけやんか。そしたらやな、ここで出てくんねん。あこぎでやろうぞと言いはったよ。そのおめでさんが。よろしいか？ほんで、あこぎでやろうぞって言うて、パッと腹張ったわけや。ほんで、そんで、もう帰ってしまった。ところがやね、その、若き日の佐藤兵衛の女乗り気を採用方針はね、アコギいう言葉分かれへんがな。アコギであろうぞというのは、どういう意味か。地引きあれへんがな。今みたいにインターネットあれへんがな。分かれへん。そやからやな、もうどうにもなれん。と言うて、その、丹念に言うこともできないやからな。もうみんな護衛されとるし、最高の偉い人やから。そやろ？それで、もんもんとして悲しんでんねん。ところが、今の私やったらわかるわ。高校時点なんてあるから、あこぎという言葉を引いたらすぐわかるけど。 そしたらね、古い歌にね、どうやったかな、頭の子が出てきへんね。アコギが裏に引く網の、旅重なれば人ぞ知る、人の知るらんという歌があんね。つまりアコギやんは金力やろ。そこで量を取ってるやろ。つまり悪いことしてるやんか。世間に通用しない、その三つということをやってる。そういうことも、アコギが裏で旅重なれば人が、人の知ることになりますよと。つまり、不意見つめた調べたようなことや。そういう歌があって、古い歌にね、国家に。そういうことを、西方氏は歌の侍やからそんな分かれへんやん。知らんやんな。それで悶々と悩んでやな、その歌分からんために次の王政に行くこともできへんしやね。断られてんのかどうかも、アコギであろうぞって、実は断ったはんねん。アコギなことを、何回もしてたら、しまいに評判になって、バレますよということを、アコギであろうぞと一言言わはったら、わからへんかった。そのために、西条法師は、とうとう、出家しはった。もう、わからへんし、どうにもならんし、気持ちを抑えられへんかったから。それで、日本一の名手、歌の名手になったんやけどな。この歌の名手の中で、100人一緒に出てくる歌あるね。西条法師の歌。で、古来ね、有名な歌でね、夕方の風情、日本の夕方の風情を歌ったのは3席、3つ、席っていうのはこのタという字やな。夕方の景色を歌った歌。3つの名歌や言われてる歌。その一つが西条法師の歌なんや。100人一緒にある歌。寂しさに、宿を立ち入れて眺めれば、いずこも同じ秋の夕暮れ。これが西条法師の歌よね。それから、後の二つはね、見渡せば、花ももみじもなかりけり、裏の苫屋の秋の夕暮れ。で、もう一つの秋の夕暮れはね、あ、これも百日にあるか。村雨の梅雨もまだ日の巻の葉に霧立ち昇る秋の夕暮れ。この三つの歌は三席言われてる。三つの夕方のこの歌は素晴らしい歌やな。その歌を読んだぐらいの西条法師の若かりし頃の恋物語。アコギのことはわからんのためにそんで終わってしまって、ついに侍辞めて、この、北面の武士、この兵を辞めて、坊主になりはったというような話。で、そのアコギの言葉は、古い歌にあって、アコギが裏の罪なことやな。罪なことを強引にやることをアコギ。だから今でも、アコギの真似してるなって余裕やろ。アコギなことを、アコギであるぞ。つまり、これで何回もその王政を楽しんでたら、人の知るらんいうことあるんやな。そういう話やね、これは。だから、西条という落語でも非常に勉強になるな。昔のこともいろいろ織り込んであるし。ということやね。西条法師の話はそれぐらいかな。